タネラジ。どうも、オレンジです。
ちょっとよろずや金之助の破れ傘なんちゃらかんちゃらっていうのが Amazon で始まりまして、これをちょっと見てますけどね。いやー、よろずや金之助茶髪なんですけど、どういうことでしょう。ポンです。
世の中で無駄にショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。毎週ドラマの感想や考察、ドラマのきっかけに思ったことなど語っております。今回は、まあ、2021年冬ドラマが一応ほぼほぼ最終回を迎えているということで、うん、冬ドラマの語り尽くしということで、先週からですね、パート1パート2と連続で行っておりましたが、今回パート3ということで、はい、残っているドラマについて語ってまいりたいと思います。あと、まあ、もうすでにですね、今週、まあ、週配信時点から今週からですね始まる春ドラマというのもありますので、それの気になるドラマについていくつかピックアップできればなと思っております。ということでですね、まずは、まあ、順番にいければなと思うんですが、オレンジの方からですね、ペンションメッツァというドラマがワウワウでありましてですね、これ結構見れられてる人は少ないんじゃないかな。ツイッターとかの盛り上がりとかを見てもそこまで盛り上がってる感じではなかったりしたので、全6話かな。で、30分ぐらいなので、すごくコンパクトなもので、今だとワウワウオンデマンドとかで見られるドラマになっています。小林さとみさんが主演で、もたいまさこさんがなんか山の精とか森の精みたいな感じで全く喋らないキャラが出てくる。で、小林さとみさんは、森の中、自然の中で、ペンションを構えていて、そこに来るお客さんとの、まあ、コミュニケーションというか、彼女自身、小林さとみさんが演じる役自身の過去とかを描きつつ、その珍客、なんか初回で役所広司さんがお客さんとして来るんですけど、なんか振る舞いからしてすごくちょっとすっとんきょうな感じのキャラクターで、その人は実はこういう人でみたいなところが描かれていくみたいな、その、コミュニケーションの妙も楽しいですし、何よりもやっぱこのコロナ禍でね、特に都会に住んでる人間とかですと、その自然の癒し感がすごいわけですよ。もうなんか、うん、なんか一応コロナ禍の中で、撮影自体は行われているらしくって、うん、その演じている方々もインタビューみたいなもの、役所さんとか小林さんとかみんな語ってたんですけど、その中でもなんかやっぱここに、こういう場所に来られるってすごくいいですね、みたいな話をされていて、それはまさしくこの見ている視聴者自身も、なんていうか、こう、じんわり来てしまうというか、ああ、この感じいいな、みたいな。でもまあ、そういうところに、まあもちろんいられる人っていうのはある程度所得がある人なんで、そこら辺の階層的なものが見えなくはないんだけれども、見えなくはないんですよ。まあ、すごいいい家だから、ね、すごく立派なお家に、小林さとみがなぜか一人で住んでいるっていう設定になっている。はい、まあ、いろいろ、その、はい、背景については後々語られてくるんだけど、なんかそういうところもありつつも、でもやっぱり美しいで、音楽が、シュローダーヘッドの渡辺俊介さんっていう方、まあ、ピアノの旋律がすごく美しい人なんですけど、それと、主題歌が大貫妙子さんですよね、うん、もう大貫妙子とこの自然のこの、なんて言うんだろう、うん、こう合わさり加えたらないみたいな感じなので、うん、
チル、
はい、ここ超チル
ですね。
超チルで、まあ、30分かける6で、まあ、合計180分ぐらい映画を、ちょっと長い映画を見てるような感覚でずっと見ていられる。本当、なんか BGV としてすごく優秀。なんか、声がなくてもなんか多分楽しめる感じ。まあ、もちろん音楽はね、あった方がいいんだけど、その感じがあったりするので、僕はこのコロナ禍においては最強の癒しのドラマと、言えるんじゃないかなと思ったり、実はその描いているところがさっき言った通り、ちょっと自然からのこう稀人というか、自然から来たお客さんみたいなのがちらほらいらっしゃったりとかして、あと霊的なものも出てきたりとかね、そこら辺の描かれ方とかも含めて面白い。この小林さとみさんとのコンビでいうと、小木上直子さんというね、メガネとかの、監督でいらっしゃって、いくつか作品作って、僕なんか途中からあのテンションにちょっとついていけなくなった感じはあったんですけど、今回松本香菜さんというまた別の監督さん、小林さとみさんとはパンとスープと猫日和とかね、山野トムさんとかやってたのかな、あ、山野トムさんは別だ、パンとスープと猫日和とかやっていたコンビらしいんですけれども、なんかその 世界を、そのなんかゆったりとした空気を踏まえつつ、でもちゃんと物語ろうとする姿勢みたいなのも感じられて、僕はすごく好印象を持ったドラマでございました。なかなか見てる人も少ないと思いますので、多分 DVD とかもこれからレンタルとかされるのかなと。ドラマダブルは結構ねされてる枠が多いので、ちょっとまあワーワーオンデマンドに入ってもいいと思うので、ぜひぜひチェックしてみて
ください。Amazon で時々やることもありますよね。
そうっすね、結構昔のやつとかはね再配信するみたいなドラマダブルの企画はあったりするので、
うん、
よかったら小林さとみさんのそういうドラマの感じが好きな人は間違いない作品だと思うので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。ほい、ではポンさんいかがでしょうか。語り尽くし
語り尽くしってこれあれだね、なんか恥ずかしいね今更言うけど、
一応ねアーカイブとしてなかなか語り尽くしてる人もいないでしょうから語り尽くしときましょう、
はい。まあ、語りは尽くせないんですけど、まあ、24 Japan、はい、24話お疲れ様でした。
そうですね、観察医朝顔より多いのかな多分2クールだけど。
そうね、まあ別に多いから偉いとかそういうことじゃなくて、この24話というのはコンセプトですから、うん、まさに。
はいはい。うん、
これなんかあんまピンときてない人が意外と多いんだなとなんとなく感じてるんですけど、要はその、うんうん、1日24時間で起こったことをそのままリアルタイムで表現してるっていうのは、まあ一応もともとのコンセプトで、
うんうんうん、
だからその様々なキャラクターが、同時並行でいろんなことが動くわけですよ。だ例えばその、まあ、大枠は、うんうん、元々だとそのアメリカ大統領選挙に出る、人たちの、まあ、物語と、あとそれを、襲うテロ、対テロと戦う、まあ、CTU というグループとの戦いの、まあ、その大きく2つの話が同時進行しているっていうところなんですけど、
うんうんうん、
まあ、ご覧いただいた方はわかると思うし、原作ご覧の方もわかると思うんですけど、だんだんもう24時間がね、わけがわかんなくなってくるっていうか、そんなに24時間にいっぱい起こるんだっていうふうな、まあ、驚きはあると思うんで、だんだんこれがリアルタイムなのかっていうのを忘れがちにはなってくると思うんですけど、まあまあ、それは踏まえた上でではありますけど、いやね、まあ、僕は当時って言っても多分24がアメリカで一旦流行って、でそれが日本に、うん、まあ輸入されるっていう、まあ段取りがあるから、だからすぐではないんですけど、うんうん、タイミング的にはですね2001年だから、ちょうど
20年前
ってことなんですよね。
うんうん、
そう、
うん
うん、で午前0時からスタートして、まあ、0時までやるっていう話なんですけど、
うん、
まあ、一言日本版のね話で言うとな、うん、まあ難しい、本当難しいけど、ただ一個思ったことは、このドラマを見て、
うん、
なんか人生を考えることができないっていう
考えられそうなのにね、24時間これだけの、ね、密度の高いものがあったらね、
うん。そうなんですよね。まあだからやっぱエンターテインメントにがっつり振ってるっていうことなのかなっていうふうに思うんですけど。
うん。
そう、もう本当に毎回そのね、騙されるとか、なんか裏切り者が出るとか。てか基本その、この話はもうとにかく裏切り者がいるっていうドキドキが割とこうベースにあったりして。
最初からじゃあ。
そうそうそう。この中に裏切る者がいるって、誰なんだっていう風なざわざわで、うんうん。で、何人か裏切り者と言われるやつが捕まって、で、そいつかなと思ったらまた別のやつがいるじゃないか、みたいな話があって。
みんな裏切り者なの？
そうだから、
もうとにかく、ね、みんなみたいな、
うん。引っ張りがもう多すぎて、頭が爆発するようになるんですよ。
そもそも誰が味方なんだっけってね。うん、そうね。
っていう、まあ、構図はあって、だからそれ最終はギリギリまでそれがあるわけ。
へ、
だから前回ね、ちょっと我々生放送の番組とかやってますけど、そこでネタバレについての話をしてまして、うん、ネタバレってそんなしたい？みたいな話になったんですけど、うん、いや、この番組こそまさにネタバレがもうコアっていうか、それを言うと一気に面白みがなくなるし、まあ、さらに言うとそれを前提に24話見たら、 ああっていうふうに思うかもしれないみたいな。まあなんかそういう。ね、
かもしれないわ。ポンさんどうなんですか？かもしれないわ。
いや、それはまあ、うん、そうだね。もう僕その楽しみ方を10年以上前にやってるから、今更言うのも何なんですけど、まあでも、日本版でもそういうふう、ま、ほぼ同じ構造だったので、その辺はまあ楽しめるのかなとは思うんですけど、うん。
結構じゃあ考察好きとかが盛り上がる感じではあるのか？
まあ、その、元を知って、だからね、ちょっと少しだけ長くなるかもしれないけど、その、そもそもこれさ、だから原作が海外にあって、で、海外のドラマがめちゃくちゃに有名だから、うん、だから、今の段階でも多分、24って言ってたら、やっぱ外国の方がみんな認知あると思うんだよ。え、日本版やってたんだみたいな。いや、
てか、24、うん、そうそう、ジャパンなんて知らないと思いますよね。
そうそう、だから、
9割9分。
うん。でも、そういうドラマってきっとあるから、そういうドラマをどう楽しむかみたいな一つのこう指標にはなるのかなと思うんですけど、まあちょっと違うけど、小田裕二さんがやってたスーツっていうドラマも最近ありましたけど、
はいはいはい、ゲックでね。
うん。あれもまあ、まあ弁護士ものなんですけど、二人主人公いるんだよね。一人はまあ弁護士でちょっと、乱暴だけどすごい強い人と、これ小田裕二ね。で、もう一人は、まあちょっと、すごく頭がいいんだけど、なかなか運が悪くて生活が苦しかったやつが。
替え玉受験で逮捕されちゃうんですよね。
そう、弁護士の資格はないんだけど、まあ、弁護士事務所に入れて、まあその二人がバディを組むみたいな、そういう法律バディものみたいなやつなんですけど、まあ、これもアメリカで超大ヒットしてて、まあなんとかシリーズみたいないっぱい作られて、で、韓国とかその諸外国でも作られてるような、そういうやつなんですけど、
うん。
なんかこれ、これだとスーツそのものを知らない人も日本だと結構いるから、なんか微妙な感じはあると思うけど、なんだろう、やっぱこの外国のレベルの高さ、まあそれはそんなに、ドラマの中身というよりかは、セット一個一個のクオリティが全然本物だったりする、そういうものとの比較で見ると、なんかやっぱ見づらくなっちゃうよなっていうのがシンプルに思うんですよね。ちょっと詳しくは言わないですけど、最終戦でもう、まあ、唐沢寿明が戦いに行くシーンがあるんですけど、もうね、銃弾の量とか、爆発の物の量とか、なんかそういうのがね、もう全然違うんですよ。まあ、なんていうか、ほ
ん
と、チャチな感じがしちゃうなっていうのを、まあ素朴に思うと、エンタメのね、一番ポイントのその、派手さとかごちゃごちゃさみたいなことが出せないっていうのは、まあ、じゃあ単に劣化版になっちゃうのかなと思ったりもするのがあって、じゃあもうちょっとこう何自分にね、自分の心に迫る、俺がもし唐沢寿明だったらなとかって想像する余地みたいなものも、ほとんどないのよ、これが。難しいことに。そういう見方もあるじゃん、なんか別に。ね、もうエンタメじゃなくても、自分がああいう時どうなのかなとか、例えばじゃあ国の問題としてこれがね、起こったらどうかなって想像したくなるんだけど、その余地がないわけ。こんなことあんのかなとか。で、強いて言うなら、大統領候補が、まあ、黒人初の大統領になるかっていうふうな話が元で、で、こちらの日本だと、女性の初の首相になれるかっていうふうな話にも置き換わってるんですけど、
まあ日本において
はそうか。まあそういうシミュレーションは成り立つかなと思うんだけど、だけど、いやだからね、そこが難しい。まずそのシミュレーションのシーンがこんなかなっていう感じがあったりとか。
リアリティはないんだ、残念ながら。
まあ基本そのやってることは原作と同じことだから、日本版的な、
まあだいぶ意味合い違いますけどね。個人首相が出るっていうのと。女性首相で。
首相だからってむちゃくちゃできるわけじゃ多分ないじゃん。まあ、アメリカだと同じだとは思うけど、でも、トランプさんの姿とか見てたら、いや、結構乱暴なことできんだなとか思うじゃない。で、日本で首相でさ、なんか首相がなんか、さ、発砲許可するとか、なんかそういうことって想像つかないし。
大統領令みたいなのないですからね。日本には、ね。
いいのとか思っちゃうじゃない、でもそういうシーンがもうバンバン、まあ、現状出てこないんですけど、なんかこう特例みたいなことは、私の責任で出すってこうね、言ったりするんですけど。
仲間由紀恵さん？仲間、トリックの仲間由紀恵さん、
はい、トリックの時の仲間由紀恵さんですけどね。 まあまあ、うんうん、そういう感じの、日本的な要素と海外の要素が違う。まあ、これはその、堀健一郎さんとかもおっしゃっ、文章で書いてましたけど、なるほどなぁとか思いながら、だから、どう楽しんだらいいかがわからないままに、うん、まあ、おじさんとしてはこう、終わっていったんですよね。だからやっぱり、俺の個人的意見は、24ジャパンやんだったらやっぱ日本流にやっぱ大きく変えてほしかったなとちょっと思った。まあ、ね、その都合はあると思うけど、日本で解釈したならどういう風になるんだっていうところに落とし込んだ時にその面白みというか、エンタメで行くなら日本のこの何、まあ先端とはならんけど、その、地上波のドラマだから、まあ、そこそこ予算をかけられる中で、どうやってこの手の物語をエンタメできっちり触れるかっていうのをちょっと見たかったような気がするので、その辺で言うとちょっとなんか結構みんな見ながら妥協してた感じがあるのかなと。
うん、思う。これ原作にあるけどできないよね。しょうがないよね。そうよね。
なんかね、劣化版とか、まあ別なもんだと思えばいいけど、でもさ、無理じゃん、さすがに。
そうですね。
うん、っていうのがありましたけどね。まあでも24は楽しむっていう、そういう楽しみ方はできるので。
うん、うん。
なんか。
でもそれに、24持ってこなくてもよかったって話ではありますよね。
いやいや、そうそう。まあ、
普通に24時間のドラマ。
24じゃなくてもいいけど、うん、この走り切る物語っていうの。まあ、あなたの番ですっていうドラマもありましたけど、うんうんうん、なんかまあ、うんうん、まあ僕はあんまり興味ない方ですけどね、エンタメ振られた物語って。うん、でもそういう風にどうなるどうなるって、うん、そういう風な、楽しみ方をすると、ね、なんか一日の、一週間の終わりに一本見たいみたいな、そういう人もいるのかなとちょっと、思ったりもしましたかね。
テレ朝はね、チャレンジしてほしいですね。24ドラマ枠みたいな感じ
で、ね。そう、続編を堀井さんを作ってくれって書いてあったけど。
嘘だろ。続編じゃなくていいんじゃないですかね。
まあまあまあ、うん、はい。そんな感じでございましたね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、苦言を呈す流れで僕の方行きますね。バイプレイヤーズ、名脇役の森の100日間ということで、うん、まあ一応テレビ東京の人気シリーズにはなってんのかな、バイプレイヤーズ。もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたらから始まり、シリーズとして3本目なのかな、ドラマシリーズで、今度映画化も決まっているということで、その流れのドラマではあり、で、今までだったらば、主な、松重豊さんとか、田口智朗さんとか、一番最初に出ていた、主な6人で、まあ、大杉蓮さん亡くなってしまったので、主に5人がメインのドラマっていうところが多かったんですけど、今回は、まあ、バイプレウッズっていうのかな、なんか森、撮影所みたいなところがあって、そこで、各テレビ局、日テレ的なもの、TBS 的なもの、フジテレビ的なものが、それぞれ、まあ、ドラマを作ってるっていう設定で、そのドラマの現場の、そこにいる俳優さんたちのドラマみたいな、ドラマを作る過程のドラマみたいなものを、まあ、見せる構成になってたんですけど、まあそういう形なので、いろいろとバイプレイヤーズと呼ばれてる人から、普通に主役を張ってる人から、いろいろな役者さんたちがその人たちの役で出てくるので、その出演者どういう人が出てくるのかなっていうのが気になって見せるっていう、うん、ちょっとなんか他のドラマではなかなかないようなやり方をしている感じはありました。だからそういうのをなんか誰が出るのかなって見たくて、最終回まで、最終回はまあ宮沢りえさんとか出てきたんですけどね、そういうところまで描いていたので、なんかついつい見てしまいましたけど、なんかどうしてもなんかその脚本とか演出とかすごく嫌いなところが出てくるというか、過剰なだけではなくって、なんて言うんだろう、あざといというか、なんかこれ面白いでしょみたいな感じの展開をよく入れてくるとか、それぞれの曲の有名なドラマ、それこそ今言って、さっき出たあなたの番ですとか、そういうドラマ、医療ものとかをパロディしてるようなドラマ制作の現場を見せるんだけど、そこら辺になんか作り手たち自身が出演していて、で、スタッフたちももちろん作り手自身であるにもかかわらず、なんか愛がないというか、ただただパロディしているだけになってしまっている。そこをもうちょっとなんか、愛を持って描けないものかしらと思ってしまうシーンが多々あって。
で、オレンジさんは見えたってことね。
ん？見れたっていうのは？
いやいや、オレンジさんはそう思ったってことね。
そうですね。そう。いや、でも、そう思うと思いますよ。多分。普通に見ていたら。
多くの人はそうかなと、森さん思うと。はい。
じゃないかなと思うので、本当になんか、ちょっと嫌いなところ、なんかあんまりドラマ見ててそういうとこそんなに多くはないんですけど、嫌いなところが目立ってしまったなっていうのは強い。あとその役者さん自身もせっかく本人役として登場してくるので、もう少しその俳優さん自身の素みたいなものをうまくこのドラマの中に取り入れる、もちろんアドリブとかちょっちょいやってるんだとは思うんですけど、もっとなんか本音というのはあれですけど、本当にその俳優という仕事について思ってることでもいいし、ドラマ作りについて思ってることでもいいし、そういうところをこそなんかこういうドラマの形だったらばいやらしくない、その僕らの時代みたいな感じじゃなくなんか出せる可能性があったんだけど、なんか全部こう変な演技をしちゃっている感じに見えてしまう。なんかすごく脚本としてこれ面白いでしょみたいな、こんな俳優さんの一面見れたら面白いでしょみたいなのが見えてしまうみたいなことが結構あったりしたので、普通にシンプルに俳優さん自身の素みたいなものを見せるだけでもだいぶ面白くはなったのかなっていうところも残念ではありました。で、最終的にそのこれ上から公開される映画に向かっていってしまったので、すごくどっちだけ感というか、映画の番宣かよと思って終わらせられるって、結構
話終わってないんだ。
そうなんですよ、続くんですよここから。
おー、なるほどね。
で、映画版ではまずっとなんか、なんだっけ、役所広司さんが出るドラマのためになんか集まったメンバーがいるから、それでも役所さん忙しくって全然出られなくってみたいな話があってからの映画では役所広司出るみたいな、その引っ張り方とかもどうなのみたいな、その映画に向かうためのドラマって結構きついし、まあね、最近はフルとかなんかそういうのやってますけど、なんか、そっちに持たせちゃうのはドラマとしてちゃんと完結してくれよっていうのも思ってしまったっていうのが残念で、まあ、その、このバイプレイヤーズっていう構造を作ったことによって、今まで脇役で名前もそこまで認知されなかった人たちが認知されるきっかけを得たっていうことは良かったと思うんですけど、まあ、でも今回のシリーズほぼほぼみんな、ある程度に名前が売れてる人ばっかり出てるなんて、そんなに僕が見てる限り全然名前知らない人一人も出てこなかったりはしたので、なんかそこら辺も含めてもっとバイプレイヤーズっていっぱい実はいるんじゃねとか思ったりもしてしまったなっていうのが、ちょっと残念なところがだいぶ勝ってしまったっていうのが今回のシリーズでしたね。
なんかこうバイプレイヤーズに出たくない人とかもいるんだろうね、きっと。
いる、それはそのあのノリ的なところってこと、まあ、じゃなくて自分をバイプレイヤーとしての認識ってことかな。
バイプレイヤーっていう呼ばれ方が嫌とかさ。
ああ、いると思いますね。
俺はいつも主役のつもりだみたいな人から、そういうなんかくくられるんじゃないよみたいな。だからその意識が違うわけじゃないけど、応援はしたいけど、俺はこういうの出るパターンじゃないなみたいな人とかさ。その辺ね、やっぱり役者さんのこの姿勢っていうのも、きっとなんか思いとかも、この、わかんないわかんないけどね、その、自分の立場みたいなこととかも意識したりとか、いろいろあるのかなと思ったりもするから、だからなんかね、その、テレビ東京ってさ、僕が好きなその、山田孝之さんの、
はいはい、
赤羽。
感度とかね。
うん、とか、
赤羽とかね。
ああいうその、これ本当か嘘か分かんないな、みたいな、なんかそういう風な一時、まあ、モキュメンタリーみたいなものが盛り上がってて、なんか少しその流れも、あったにはあったじゃないですか。もちろんこっちの方がフィクション度が高いんだけど、だから、こういう風かな、とか、そのね、やってる本人が自分か、この、演じてる、この自分役かが分からなくなるような、そういうなんかポイントが結構このドラマのミニトーク、心の一つだったような気がするから、それは まあまさにオレンジさんが言ってたみたいに、ちょっとね、僕もね、何話か見たんですよ。ドクター X みたいなやつの回があって。
ありましたね。
水木アリスさんが出てたっけ？
だと思います。確か、それ、いわゆるそういう、医者だっちゃった
。医者ものなんだけど、そういう医者ものどうなの、みたいな。でもね、そのツッコミがめちゃくちゃ薄いんだよね。それでなんかこう、なんかこう、ドタバタものになっていくんだけど、なんかそれ、まあまさに本当に、そのね、時間もったいないんだよね。もっとゆっくり、ね、滝藤さんとか、語れることとかやれることとかあったろうに、ドタバタをやっちゃうから、そっちの方の楽しさはわかるけど、いやいや、こっちも面白く、したい、参加させてよ、みたいな。 か、そんな感じは、うん、まあその時は思ったには思ったけど、まあでもその役者遊びっていうね、そういうパーティーみたいなものを見れるという楽しみは、
うん、まああるんだ。祭りちゃん祭りじゃってね、うん、感じはありますからね。ありますよね。
なるほどね。いや、まあまあ、ね、みんな、うん、まあ、盛り上がってる人もいるとは思いますからね、とは思いますけど。
うんそうそう。まあ、映画が作られること自体はいいんじゃないか。まあ、そこに、そうですね。作られ方の姿勢の問題でしかないかなと思いますけどね。うん、
まあね、でも、24 Japan と同じで、その、やっぱ余地みたいなところだよね。こっちがどう、自由に楽しむ余地みたいなのを、なんかこう、取られるみたいなドラマ作りは、ちょっと苦しいよね、うん、なんか。
そうですね。そうですね。
なんか作ってる方が楽しんでるように見えるんだけど、でもなんか逆に苦しいっていうか、
うん
だからやっぱ普通に粛々とドラマを作ることがいかに大切なのかみたいな。まあ、あんまりこう言うと批判っぽいからやめましょうか。はい。
なんかこのバイプレイヤーズ出るもので言うと最近7つの会議っていうね、映画がドラマで、テレビでやって、それこそ半沢直樹シリーズみたいなやつでしたけど、うんうん、なんかあそこでなんかいろんな人が出てくる感じとかすげえ面白くって、あれはまあ完全に作られた。ドラマではあるんだけど、あの感じはなんか楽しめたんだよな。だから難しいですね。この完全にこの役者さんたち自身の素というか、役者さんたち自身を描くことに振り切るか、その完全に作られた虚構の世界でいろいろとその役者さんたちのおのおのの見えなかった魅力を見せるかみたいなところで、まあ結構対極にあるドラマなのかなとも今ちょっと思いましたね。
ちょっとしたことだけどね、うん、なんか本当にちょっとしたことで見方が視聴者に分かったり、うん、僕らが面白そうだなと思えば、どんなに無茶苦茶なことをやっても結構許したりもするから、
うん、そうなんですよね。
まあその辺も結構いい加減っていうか、僕らのそのこの評価もまあ適当なもんだなとは思うんだけど、うん、このねその小さい塩加減が何が違うのかが本当難しいよね。
そう、一回嫌だとなったらいくらでも出てきちゃうっていうね。確かにそれはありますね。そうそう、
悪くも言えちゃうからね。
ほい。じゃあ、続いて、ポンさん、いかがでしょうか？
もう僕ないっす。もう、本当に。
お、じゃあ、行きましょう。あれ、本丸行きましょう。
はい。
じゃあ、俺の家の話をしようと思います。
はい。
ということでですね。まあ、すごいドラマでしたね。全10回。毎回、ちょっと、ぐっとくる、泣かされつつ、笑わされつつ、みたいなことをずっと持続しつつ、全く、こう、なんか、気持ち的に切れるところもなく、最後はっていう、そうきたかみたいな展開で終わらせるっていう、いや、やっぱ工藤官九郎さんの、まあ、最高傑作って言っちゃうとあれですけど、まあいろんなタイプの違う方向性のものがいっぱいドラマとしてはあるのであれですけど、なんか、こういうドラマまで描くんだ工藤官っていうところは正直あって、なんかまあそのね、大きなモチーフとしては能っていうものとプロレスっていうもの、そして家族の関係性っていうものを、まあ、描いてるドラマで、まあ意図的になんでしょうけど、コロナ禍のこのみんながマスクをする時代において能というメインをつけるもの、プロレスというこのマスクをつけるものっていうものを重ねて描くっていうだけでも結構まあなんか力技、すごい技を使ってる感じはしたんだけど、それがすごく自然に見えてしまうっていうところが、さすがの工藤官九郎さんだな。で、僕はこの、最近はその、アメリカとかでも、ワンダービジョンっていうドラマでは、家がなくなった、ホームがなくなった、ヒーローたちの話を描いてますし、ノマドランドっていう映画では、実際に家自体がなくなる、ホームレスというよりはハウスレス。で、ノマドとしてにアメリカ各地をこう旅しながら生きていく老人たちの、まあ、現実にある話です、アメリカで。そういうものを描いているとかって、そういうハウスですとか、あとは万引き家族みたいな、まあ、疑似家族、家族っていうものが崩壊した先における疑似的な家族の関係において自分たちの生を流れていくっていう、まあ、その、実際の家族以上にこう、強い関係性みたいなものを描いているとか、そういう、ホームとかハウスについて、描いている作品が多い中で、あえてこう、まあ、能の日本、国宝か、の、 家の話なので、いわゆる日本的なこうずっとこう家系図をこう辿っていくようなストーリーを描き、それの、まあ、ある種崩壊をと修復っていうものを描いている作品でもあるっていうところで、 いわゆるなんか最近ホームドラマとかもね、先週もちょっと話しましたけど、なかなか描かれなくなっている時代において、でもあえてそこをちゃんと描いていきながら、全然古臭くない、なんかちゃんと今のドラマとしてこう楽しめるような作りにしてるっていうのはさすがだなあっていうのを思いましたかね。そのホームドラマのいわゆる型みたいなものをちょいちょいこう、まあなんかその工藤官九郎さんのそのシャイな感じとかも現れつつ、こう的確にちょっと回避してるような感じがあるなっていうところは、本当にうまい、扱うモチーフとそれに対する演出の仕方、描き方っていうところのバランス感覚がすごく絶妙な作品でもあったかなと思ったりもしました。でやっぱり結果論らしいですけど、永瀬智也さんというね、まあ、工藤官九郎さんとは何回もタッグを組んできた人で、まあ俳優としてもなんかまあ圧倒的な魅力がある人だと思います。国内の俳優さんとしてもかなり抜けて素晴らしい俳優だなと思う人ですけど、その人のある種まあ表舞台からは一旦去るという話でも現実としてねあるので、そういった希代の俳優の晴れ舞台をボーンとこう最後に設けたっていう意味合いでも、なんか後々多くの人に語られていく、まあもちろんそのコロナ禍っていうのをすごく自然に描いているっていう意味合いにおいても、後々語られていくようなドラマになっていくのかなと思いました。あとそうだな、最後にコロナっていうものを、まあさっきマスクの話もしましたけど、そういうものをなんかあえてこうコロナだからみたいなことを誇張せずに自然にマスクをするとか、ソーシャルディスタンスをプロレスの現場では保っているとか、そういうところもちゃんとこう日常として描きつつ、その背景ではまあ介護のね問題とかも結構大きな問題として物語には横たわっていたし、発達障害のお子さんが、まあ、脳を通じてっていう話も描かれて、実はもしかしたら同性愛的なものもあるんじゃないかみたいなものも描写もあったりとか、まあ最終回の方では死っていうものが大きく描かれる。でもそういったものをなんかあえてこう問題として取り上げるというよりは、本当に日常として俺の家の俺の生活の話として描いているっていうところもすごく巧みだなっていうところも改めて思ったって感じですかね。で、それすべて、なんか、まあ、誰しもができること、こんな風にうまく、こう、家族を修復することってなかなかできないかもしれないけど、これはあくまで俺の家の話なんだよっていうタイトルで、こう、エクスキューズする感じとかも、まあ、本当によくバランスが取れたドラマだったなっていうのが、僕の感想です。すいません、長くなっちゃいました。うん、ポンさんどうですかね？ポンさんの感想。
まあ、僕はちょっと分析的なこと、ではない方の話をしたいと思うんですけども、うん、まああれをね、親父とどれぐらい喋ってるかなって自分のことを振り返りますよね。まあね、そのこのドラマでは父親が西田敏行で、まあこれ西田敏行やってるから余計ややこしいけど、まあでも、まあ、基本的にはその能の師匠という立場から、うん、まあ、ちょっと権威的だったり、もしくは、まあ、家を顧みないみたいなところがあって。で、無論そういう父親ばかりではないけども、ただまあ、なんとなくこう、まあ、自分がね、こう、四十前後だからそう思うのかもしれませんけど、まあ、そういう、なんていうかな、父親のこの重さみたいなものを、まあ、なんとなく意識している自分としては、なんかこう、ね、局部的にはさ、冗談言ったり喋ったりもできるんだけど、なかなかやっぱりこう、ゆっくり何を喋れるのか、喋ってきたかなっていうふうに思うと、結構、うーんって思う。で、まあ物語でこれ介護の話ですから、まあ、西田敏行の体を洗う、まあお風呂に入れるシーンがあるんですけど、まあ、これは、まあやってみないと本当にわからないと思うんですよね。自分の父親の、まあ、チンコ洗うって話になるわけですけど、これはね、うん、簡単じゃないと思うよ。それ思ってる以上
に。コリコリ、コリコリって言ってたね、
うん。そう。これはだからね、駆動勘九郎マジックでソフトには見えてるけど、これは超えられなくて、うん、だからほとんどの場合は男性できないんだよね、こういうのって。想像だにしないという。それはでも自分もそうだね。
任せてしまうとかね。
自分もそれ人に洗ってもらえるかって、まあ、羞恥心みたいなのもあって、この辺はその、 何、世の中の理想とは全然別で、やっぱりこの恥みたいな気持ちをやっぱ変えられないところがあって、まあそういう照れくささとか恥だとかっていう風な、そういう局面に結構ちょいちょい随所でこのドラマは触れてるんですけど、まあそう思うと自分の家族との向き合い方みたいなものを、まずはちょっと考えさせられるなというのがありましたよね。で、
そっか、描かれてるところで言うと、うん、ポンさんとも年代は近かったりするのか。
まあね、そう言えばそうだと思いますし、うん、だから多分あれですよ、うん、まあこの主人公永瀬さんがやったのは、一旦プロレスという世界で自分一人で生きてきた。で、うん、でも、うん、多くの人たちってこういうことあると思うんですけど、自分の家のことを顧みなくちゃいけない時期がやっぱ来るんだよね。やっぱ両親が倒れるとか、うん、まあ、自分もちょっと中年以降になって、まあ、それこそ仕事がうまくいかない人なんかも含めてさ、やっぱこう、家どうしようかとかさ、うん、まあ、兄弟の問題とか、様々なことで、やっぱ家を振り返らなきゃいけない時代が来て、まあ、それはそれすらも幸いなこととも言えるかもしれないですけど、だからそういう風な、うん、タイミングがまあ40、50とかなんだと思いますけど、だからみんなきっと来るんだよね、うん。20代の人も30代の人もやっぱそういうふうな時は来るという時に、うん、なんか自分とは何なんだみたいなこととかも込みで考えさせられる、自己実現とかいう話じゃ、うん、だけじゃないんだっていうことだよね。まあみたいなこととか思ったりして。うん、だからさ、途中でこのエピソードも好きだけど、序盤ハワイアンセンター、に行くじゃないですか。はいはいはい、今は言い方違うと思う、はい。
潤沢ね、
はい。ここで思い出を作るっていう風な話があって、もうこれもさ、うん、なんか若者にとって不毛な感もあると思うんですよ。思い出作るなんて何なのみたいな。
うん。
でもこれをやる。だから恥ずかしげにもなくそういうことを正面向いてやるっていう感じのこととかって、これもなんていうか、うん、非常に矛盾してんだけど、でも結局ここに割と行き着く面もあるのかなとか、なんかちょっと思ったりして、うん、でもこういうことに向き合えてるのかなっていうのとかも、なんかめちゃくちゃ思うのよね。みんなで家族写真を撮るっていうこと、うん、まあもしかしたらもっと若い人たちはそんなこと別に寺いもないのかもしれないですけど、なんかそんなことを思ったりもするよね、
うん、
でまあ一番ちょっと僕にとって重たかったのは、なんかこう、やっぱ人は物語を作っちゃっているんだなっていうのがあって、これ、うんうんうん、まあ今の話とちょっと重ねますけど、まあみんなで記念写真、古い写真があって、この写真は、ハワイで撮ったんだよね、うん。で、ハワイで撮った家族写真なんだけど、うん、やっぱ親父はもう、買って放題してるからお母さんに冷たかったと。
うん。
で、なんか、お母さんの顔が出てこないね、このドラマ。これ面白いんだけど。
ねえ。
で、この写真にもお母さん写ってないわけ。
うん。
だから、主役の永瀬くんは、これお母さん言ってなかったんだと思ってた。
うん。
だけど、実は言ってたんだよね。これ勘違いだよ。で、この勘違いっていうのが、すごく面白くて、うん、で、つまり、うん、自分はこういう運命に囚われてるんだとか、私はこういう風な人生を送ってんだっていう、みんな、やっぱこう、何か分かんないんだけど、こう、バイアス受けてて。きっと、うんうん、オレンさん、僕もあると思うんですけど、
うん、
この感じからどうやって逃れるのかっていうのは、結構やっぱ大きいもの、問題だし、やっぱそこって家族と接合してるのかなと思ったりして。
うんうんうん、
で、そこで一個出てきたのが、その、この永瀬さんが最後にこう、まあね、彼女とか なった人とか、いろんな人が言われないけど、自分がない人だみたいなことを言われてて。
能でね、そうそう、能面みたいな人だったね。
でも僕これね、なんかすごくこういう人の説明の仕方もあるんじゃないかなと思ったわけよ。つまり個性的で自分があってとか自己主張があってっていう風な人が普通の人だとよく言われるけど、そうじゃなくて自分がない人ってのもいるじゃん、別に。まあ自分がないっていうのは正確じゃなくて、つまり自分のやりたいことはみんなの幸せであるってことを、別にその格好つけじゃなくて思っちゃう人。
うん。
みんなを立てることが大事なことだとか。
うん。
で、そういう人もいるんだよねっていうふうなことが、うん、なんかそれを主役に据えられるっていう感じがすごいなと思って。なんかこう、 そういう、なんていうか、謎の物語に飲み込まれなくてもいいんだよっていうか、それぞれのやり方があって、うん、っていうのを、すごくこう、肩を、なんか背中を押してくれる感じもあるし、なんかそう思ってみると、うんうん、もう永瀬くんの写真とかさ、出てくるシーンがさ、全部神様みたいに見えてくるんだよね。なんかずっと見守ってる人なんだったんだろうか、みたいな。そんな。
一瞬その、元奥さんとかから語られてる感じはネガティブにも聞こえるけど、全然そんなことはないってことですかね。
まあ、それは、人との関係だからね、そういうふうに言われることも全然あっていいんだけど、うん、それはまあ、うん、最後の最後にそういう風な落ち着かせ方で、別にね、それを、うんうん、いや、本当こういうことがあったんだけど、とか言わせないっていうか、それって、うんうんうん、まあ、もしかしたら死んだ人への、なんていう、結晶化みたいな意味もあるのかもしれないけど、でも僕は、そういう人を主役に据えた、だからまあ、ある種、永瀬さんが、うんうん、これちょっとメタですけど、裏方にちょっとなりたいみたいなことで主役を去るわけじゃないですか、うん、表舞台を。なんかそことも重なってきて、うん、いや、そういう生き方も全然あるよと。うん、生き方として、その役割だけに、うん、抑えられなくてもいいじゃんっていうこともちょっと歌ってるような気もして、うん、ああ、そうか、うん、僕らそういうふうなところから解き放たれてるのかな、なんてちょっと思ったりもしましたかね。はい、ちょっと長くなりました。
それぞれの俺の人生みたいなものをこう肯定するじゃないけど、うん、それでいいんだよっていうことを言ってくれるみたいな。なるほどな、そういう見方もあるか。面白い。ありがとうございます。
まあね、いや、でも、まあ、とにかく、こう、まあね、これ、あれだね、さっきまでの話と比べると大変恐縮ですけど、やっぱなんか、僕らが個人、うん、いや、このね、これが滑ってる人もいると思うから、なんか全然面白くなかったって人も全然いるとは思うんですけど、うんまあ、なんかこう、随所に出てくるこの、照れ隠しっていうのが、例えば、江口のり子とかのツッコミとかさ、うん、もうなんか、すごく、
セックスシーンですね。
なんていうか、照れ屋がはみ出てくるところとかっていうのは、なんかまあ、僕個人にはすごく効いてくるというか、まあ見れるというか。だから、こういうドラマだったんだっていうか、僕、工藤官九郎のドラマってあんま結構苦手で見れなかったんです
よ。そうでしたよね。うんうん。
だけど、この、つまり、なんていうのかな。被り方が結構、なんか調子に乗ってる風に見えるんだよね、なんか。
まあ、西田さんに。まあ、ソーシャル的っていうかね、ずっと描いてきたものはね。
面白そうにやっちゃってさ、笑わしに来てんだろうっていう風に思ってたんだけど、そうじゃなくて、めちゃくちゃこのシャイな部分が見え隠れするドラマなんだなと思うと、あ、じゃあ今までタイガー&ドラゴンとかその過去ではさ、どんな風に作ってたんだろうっていう風に、このドラマでなんか思い返した面もあるので、なんかこう、工藤さんをちょっと食わず嫌いだった人とかも、もしかしたらこれを契機に、まあこれをスタートに見ても全然いいなと思ったりもしましたかね。
そうですね。最近のやっぱアマちゃん、イダテン、俺の家の話と来て、やっぱりだいぶ工藤官九郎感みたいな、僕も変わった感じをしましたね、うん。こんなとこまで行ける人なんだっていうのは結構驚いたなぁ。はい。では結構時間も経ってしまったので、
ちょっと、これ、はい、40分超えたんで、ちょっと分けませんか？
いや、これだけさらっと言うだけなんで、もう2021年春ドラマで、はい、今週放送やつをさら、他に語りたいドラマがある？
いや、俺も新作について語りたいことあったなと思ったけど。
いや、特に語るというよりはさらっと紹介するだけで、で、実際に放送が始まったら、また改めてちょっと語る時間設けようかなと思って、
はい。わかりました。はい。
気になるドラマというところで、いくつか。今週ですね。今の、配信日から一応1週間の間に始まるドラマということで、なんか初回見逃すとね、なかなか見るの大変だったりするっていう場合もあると思うので、さらっと紹介できればなと思っております。一つ目が、金曜深夜にテレビ東京でやるソロ活女子のすすめというドラマがあります。フリーライターの浅井真由美さんね、なんか TBS ラジオの記事とかも結構書いてらっしゃったり、ソロ活っていうものを数年前からこう提唱していろいろと発信をされている方ですけど、その方のエッセイを原案にしたドラマを、まあ、江口のり子さんがね主演でやるということで、ちょっとその設定自体が気になるところだったりします。これが4月2日からですね。あと、川のほとりでというドラマ。これはワウワウなんでなかなか見れる人も限られるかもしれないですが、金曜日の11時からやります。これも4月2日からスタートです。綾田敏樹さんとベンガルさんというね、昔からの演劇好きとしては、このコンビ懐かしいみたいな。まあ今もずっと、 そうです、乾電池のコンビですけど、その2人がなんかホームレスの役を演じながらいろいろなこう関わってくる人とのドラマがあるそうなんで、まあこの、 予告編とか見てもらうとビジュアルだけでなかなかいい感じで、かつ脚本とかもね、なんか長塚圭史さんとか、あと平山秀之監督が演出もされたりとか、なんかそこら辺の構成の豪華さとか、さすがドラマ W 枠だなっていう感じがあるので、ちょっと気になっております。あと、毎週月、コーヒーいかがでしょうですね。月曜日の夜11時からテレビ東京系。これも4月5日からスタートになります。凪のおいてものね、小成美里先生の漫画、僕も最近これ買いましたけど、それを中村智也さん主演で実写化ということで、ちょっと今回、最初の方に喋ったペンションメッツァで、まあ、荻上直子さんって話をしましたけど、これもは荻上直子さんが脚本演出をされるということで、映画畑の人がまあドラマをやるっていうところの興味もありつつ、まあ、凪のおいとまね、僕すごく好きな原作でありドラマでもあったので、その世界観がどういうふうにまた違う作品で描かれていくのか、しかもまた中村智也さんが主演ということなので、ちょっと気になっております。あと僕の方からラストで、これ、一系のカラスというドラマですね。これは月曜日の9時からフジテレビでやります。4月5日からスタートです。僕気になったのは、なんかこのコンビで、黒木春さんと、竹野内豊さんのコンビで、この、まあ、刑事裁判官というものを描く。まあ、今までもいろいろとね、警察もの、裁判官もの、法廷もの、弁護士だっていろいろと描かれてきましたけど、まだ刑事裁判官というところで違ったキャラクターが描かれつつ、このコンビのね、なんかビジュアルのバランスとかすごくいい感じなので、僕は、月空の枠ですけどね、だからスーツ枠とかに近いのかな、だけどちょっと気になっている作品でございます。ポンさんいかがですかね、これらとか、あと他にもあってもいいんですけど。
いいです
か。はい、
大豆田とわ子さん、
あ、それは来週
ん？いや、始まるのそうだけど、あ、そんなにリアルタイムでこのポッドキャスト聞かないと思いますけどね。じゃあ、それは来週にした方がいいのね。うん、じゃあ来週始まるものかどうかはよくわからないよな。そう言われ、半径5メートルも、ま、じゃあ来週なのかな？
そうなんですよね。
そうですか。じゃあ、まあ、はい、ね、いろいろとありますね。ご自身で調べていただいて。今ここにある機器と僕の交換度についても来週以降なのかな。
そうですかね。はい、来週以降ですかね。
そうですか。わかりました。はい。はい、まあね、別にブログなどでもまたお伝えしていきたいと思いますので。
うん、
はい。わかんないでは、はい。わかりました。了解です。
わかりました。はい、ありがとうございます。ということで、今回週刊ドラマ語りでは、2021年冬ドラマ語り尽くしパート3、そして、まあ、今週始まる気になる2021年春ドラマということでお送りしました。お相手はオレンジと、
やっぱり大江戸捜査もですね、次はですね、東海久美子さんがこう、卒業するね、回が気になるところですけども、いや、どうなるのか。楽しみです。ポンでした。
タネラジ、また。